じゃあ行きます。
はい、
今からですね、なんで今後の問いリブとか問いテラとか、うん、まあ、問いラボ自体のこう活動の、まあ、方向転換の話をちょっとシェアさせてもらったので、それを別の角度から分かりやすくこう質問とか受けながら解説しつつ、まあ、さらにそのなんか LFT さんのこう代表に近いかなって僕は思ってるんですけど、小野さんに、まあ、いろいろ議論して、もうちょっとこう、細かいところとかを詰めたりとか、そういうことをしたいなというふうに思ってます。お願いします。
はい、お願いします。お願いします。
まずあれですよね、教材の形式のなんか話をいろいろしていきたいと思うんですけど、うんうんうん、さっきちょっと、まあ、僕らもちょっと言ってましたけど、まあ、すごい頑張って、クオリティスコア上げたんですけど、うん、個人の人は消費しないっていうね、状態がありまして、うんうん、で、小野さんもさっき、うんうん、いや、ちょっと一人じゃ学びづらいよって言って、うんうん、ちょっと、まあそういう話を聞いてですね、うん、まあ、なんとも言えない気持ちですけど。まあでも、そうですね、僕自身も全然、ユーデミとか買いましたけど、見なかったので、うんうん、多分、なんだろうな、難しいですよね。どんな形になっても。僕が直接喋ってるだけのこうビデオがあっても、多分、うんうんうん、その椅子に座って、ちょっとワークをしなきゃいけないみたいな感じに仕向けられて、うんうん、なんていうんですかね、勉強するみたいなやつって結構、その、なんかできないんだろうなっていうのはちょっと感じてたんですけど、うんうん、どんな感じでしたか、その。
いや、 やっぱりあれ見てこれ一人じゃ見ないなっていうのは正直な感想でしたね、うん、トイリブミートアップとかしながらフル講座しながら。
そうですね、
はい、だからただ、うん、みんなで見て学ぶには非常にいい作りになってるなっていう気はしてました。
はいはいはい、うん、そうですね、もともとそもそもこの構想の一番原点の時から一、うん、人でオンラインで見るはまあないだろうっていうのはあって、うんうんうんうん、でチームで集まって友達とか集まってワイワイやろうみたいな、そういうコンセプトとかも出したりとかいろいろしてきたので、うんうん、まあ、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんだろうな、どっかで、まあそのオンラインの教材を買ってくれるだろうというのはあってですね、うんうん、まあ、実際ユーデミとかも広告出したりとかキャンペーンで売ってはいるんですけど、うんうん、まあやっぱりこう購入してる人の中でもほとんど消費してないんだろうなというのは、うんうん、なんとなくあるので、まあ、うん、そうですね。うんうん。まあ、一人じゃちょっと難しいっていうことですかね。
そうですね。うんうん、ただ、その LFT とか、その、まあ、これからラーニングアンバサダーとか作る動きとしたらですね、ああいう講座を簡単に開けるというか、その講座の構築がめちゃくちゃしんどいんですよ、やっぱり。
うんうん
うん、だからそういう意味で言えば、うん、あれを自分で一回勉強して、うん、見て、うん、流れを任せてあそこでやればみんなの中でまた新しい想像が生まれて、うん、新しい学習がお互いに創発できるっていうことは非常にいい教材だと僕は思ってます。
はいはいはい、うん、なるほど、うん、そうですね。で特にあれですかね、最近リリースしたしっかり学ぶ系のやつですかね。
そうですね、はい。旧バージョンでも僕はそんなに劣ってるもんじゃないと思うんですけど、うんうんうん、使い方だと思うんですね、自分の中で。
はいはい。はい、
なるほど。ただ、はい、中で、要するに講座のセミナーの、要するに問いラボとしての生産性はすごい上がってるんですけど、
うん、
要するに、セミナーをどんどん作れるような状態ができた。でも、生産性を上げても消費できる土壌作りができてなかったんじゃないかなと思うんですね。
うん。
だから土壌作りを今、これからまさにやろうとしてた時にまた、ちょっと変えていくよりも、本気でその、いろんなその、今、ワードプレス、クリエイティブクエスチョンとかそういうものをちょっと腰を据えて開催してその土壌作りをしたいな、する時期じゃないかなっていう気は
今してます。
はい、うんうんうん。
そうですね。で、ちょっと 土壌作りの話に行く前に教材の形式だけについてちょっとフォーカスして話を進めると、まあちょっと僕たちとしては一般顧客、まあ、今ビジネスモデルとしては一般、LFT さんたちからなんかその高いフィーとかもらうんじゃなくて、まあ、一般顧客の人が復習用とかで購入してもらえる形を取ることで、そのウィンウィンというか、うまくその費用の分散をすることで、顧客、一般顧客、受講者の人はちょっと安価だし、LFT さんたちも負担が少なくてって言って、全体として大幅にこう、教育にかかるコストを下げようみたいなのが、一応構想としてはあったんですよね。だからどうしても僕たちは、一般顧客から直接収益を得たいっていうのはあるんですよ。これを LFT さんからだけっていうふうにすると、どうしても LFT さんたちにその初期段階だったりとかしても費用をもらわなきゃいけないとかなるので、そうならないっていうことは結構大事かなとは思っててですよ。それでなんかどうしてもこう一般顧客向けのそのにも販売したかったっていうのがずっとありましたかね。で今回ですね、それをだからそういう点で僕たちは一般顧客向けの商品っていうのは一応まだ続けようと思って、それで、一般顧客として僕自身が実際にやってる勉強とか社内で実際続いた勉強とかはそのスキーマ学習だったの でそのスキーマ学習だけに特化して設計してるとかいう教材はまあ見たことがないので、とにかくスキーマで学習してちょっとずつちょっとずつこう学んだりとかこう発見とかしながらやるみたいな、まあ、そのことを意図して教材を作っていこうっていうふうには思ってるんですよ。これについては何か思うことありますか？
はい。ですね、そういう意味で言うけば、そのトイラボの今までいろんなことを出してきたこと、全部財産なんですよね。2010年から。ああいうものただでポーンと解放しちゃうから、なんか価値が薄れてるのかなと思ってるんですよ。で、トイラボネっていうのは何かって言ったらですね、僕がそのトイラボの中で教材をいろんなものを使うんですけど、今、JAL でそのメンタルモデルとディシジョンメイキングっていう題名でやってるんですけど。
某航空会社ですね。某
航空会社ね。某航空会社ね。そう。航空会社やってるんですけど、何がポイントかって言ってですね、今の人って、その、今情報社会っていうのになって、世界が変わってる中で、ものの見方とか、その考え方っていうことが変わってきたことに気づいてないんですよ。要するに、見えてないことに見えて、気づいてない。
はい、メタっていう感覚とか理解ですね。
そうそうそう。だから、そういうことのヒントを与えることで非常にこう、意識が変わるんですね。はい。で、そこがその今問いの講座のすごいなんかいいところだと思うんですけど、
はい
はい、だから
そうですね、初期の講座は結構こうパラダイムシフトとか、
そうですそうです、
自己認識に結構で、なぜ今までの学習では学べなかったのかとかいうことを結構意識させるように作ってる節はありますけど、まあ、IT に関してもそんな風には設計
してるんですね。ただそういう意味ではその例えば、例えば2000ウェブテラピーを2010なんて僕は非常に聞きやすいなと思うんですね。なぜかって言ったら15分くらいで全部分けられてるんですよ。
はいはい
はい。ただちょっとした時にちょっとこの抽象化思考の位置を聞いてみようとか月に聞いてみようとか、ああいう非常に聞きやすい作りだったんです。
はいはい。
で、その後の、新しいのは1時間ぐらいあるんで。
2015ですかね。
15。
ちょっとこう。10も一応、あれですよね。長いですけど、わざと分割してますね。収録は一度にやってて、途中途中なんか分割してるみたいな感じの、
ね、
気がします、
ね、
確かに。
はい。ああいう作りでいいんじゃないかって思いますけどね。
なるほど。 その例えばミミデミっていうのは、スキマナシリーズって呼んでますけど、スキマ学習、スキマで学ぶっていうことで、スキマナシリーズで、まあ、ミミデミっていうのは知識の知識ですかね。まあなんか具体的には例えばドラッカーのあのイノベーションと起業家精神っていう本があるじゃないですか。あの中で例えば電路の話が出てくるんですね。電路のがで起こったことと同じであるみたいな。でも電路についてちゃんとみんな調べないじゃないですか。
電路って電気炉のことですか。
電気炉のこと。
電気炉、
で起こったことがまさにそれであるって書いてあるんですよ。でもその電路についてもうちょっと調べたいとかして、それ調べようと思ったらちょっと科学的な知識がいったりするんですよね。その何ていうんですかね、その組成というか。で、それプラスもうちょっとこう産業の周りの知識がいったりするんですけど、そういうの僕は結構大好物で勝手に調べてるんですけど、まあ、そういった知識の知識っていうところを知っておくと、具体例がよりよく分かってれば言わんとしてることはもっとつかみやすくなったりするしとか、まあ、あとは何かな、最近のそのそうですね、最先端のこういろんなチームで働く方法、スプリントとかスクラムとかあるんですけど、そういうのは全部実はそのトイで扱って、そのフィードバック制御っていう概念がしっかり分かれば学習する組織も全部理解できるんですけど、そういうことをなるべく耳で見でやろうって感じなんですよね。
そうですね。でそこで僕課金しても、そういう有料メルマ、メルマガとかそういう形の方が価値が上がるような気がするんですけどね。
そうですね、そこは、有料のポッドキャスト形式
でやる、そうですね、
で、それが一つと、トイリブに当たる部分ですかね、そのまま一般顧客向けのやつをそのままそのなんか行動ボックスとか言って名前つけてますけど、まあ知識の道具の、まあ道具箱みたいな感じで、知識、まあ明日からすぐ使えるような知識の道具箱って感じで、まあそのジョブ理論とかの、まあ概要とどう使うかとか、そういった話をこうまとめたものをどんどん追加していこうって感じですかね。
ただそのあれ、トイレの先生は LFT が一番使うんだから、 LFT で僕はもう課金してもいいと思いますけどね、ある程度。
そうですね。で問いあれですよね、問い、なんせ一般顧客向けっていうのでちょっと作ろうと思ってるんですよ、
問いを一般顧客の行動とかあれをしてても多分飽きられちゃうんじゃないかと思うんですけど、
具体的に
トイリブをあのままトイリブを置いて一般顧客の人たちに見せる。
ああ、で一般顧客に見せるのはもうやめます、
やめた方がいいと思います。
トイリブの一般顧客向けはもう完全に停止して、で一般顧客はもう買えなくして、でその代わりちょっとその、まあ、トイリブの永久会員さんっていうのはいるんですよ、一般顧客、で、あとは僕たちもその繰り返しになりますけど、一般顧客から収益が欲しいんですね。で、それを行うときに、トイリブの内容とかに近いものを、もうその、ポッドキャスト形式とか、あの隙間で学ぶ形のものに変えようと思ってるんですよ。で、それを出すっていうのが一つ。やることですね。でそれは多分そのミートアップとは全然形が違うので、その相乗効果が期待できるかなと思うんですよ、延長とかではなくて。だからまあ例えばワードプレスとかだったら、そのなぜワードプレスが難しいのかとか、そういう話とかして、でどういう構造になってるかとか、 CMS って何なのかとか、なんかそういう結構こう内容構造とか学び方とか、そういうことにフォーカスして、なんかインプットめっちゃして、で、ちょっと自分で触ってみて、自分で探求してみてみたいな。ちょこっとこう探求して、あ、なんかちょっとできそうみたいなぐらいの、で、そこからもっともっと触っていけば、なんかいけるぐらい知識、なんかいろんな、楽しくいろんな知識を、こう、ながらの時間でたくさん何回も聞いてもらったら、まあ何でもそうですけど、インターネットの仕組みも、実はちゃんと分かっちゃえば、あのどのレンタルサーバーもそんな難しくないわけですよ、設定は。でそれをそのながら学習でできるようにするっていう、で ポッドキャスト形式、こっちも、で提供するって感じですね。で、オーディオとビデオ両方混ざるんですけど、で、これは、トイリブとはもう全然関係のない形っていうか、そんな感じです。で、トイリブは、もう一般顧客向けはやらない。で、LFT さんとかだけが買えるなんですけど、一応凍結はすると、ちょっと。更新とかをちょっともうしばらくストップするって感じですね。教材については大体疑問は取れました。
そうですね、だから僕はそこでその一般顧客向けのそのセルフラーニングをですね、独立させるんじゃなくて、その、なんていうんですかね、オフライン講座の、なんていうんです、フォローアップみたいな形で渡せるような、渡せるように作る前は、それ用じゃなかったんで、私とも見なかったんですけど、その、フォローアップのためで、渡せるような作りにしておいて、しとくと、オフラインのその講座の価値が上がるし、それからあとは自分でも、なんていうんですかね、隙間時間使って学習をしようという意欲が出てくるんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、なんかね、それでいくと、結構ね、知識偏重にしようとしてるんですよ。要はやってみるワークを紹介しても絶対やらないじゃないですか。
やらないやらない、
そのながら時間で学んでる限りは、で逆にでも知識偏重で思い切って知識に偏重すれば、やっぱ知は力なりっていう通り、やはりたくさん知ってれば知ってるほど、実際自分が触るときに勘が働きやすくなると思うので、なんか知識をもうとにかく入れるっていう感じの作りです。ワークをいろいろ紹介してやれとかいう話はもうほとんどしないつもりなんですよ。その、ウィリブの一般向けバージョンみたいなやつのポッドキャストだと全然形は違うっていうのは、その内容としても、ウィリブは結構ワークっていう形で設計しますけど、その一般顧客向けのやつはもう知識偏重みたいな感じなんで、まあワークする前に聞いとくと、ワークしたら、ミートアップとか行ってワークすると、ああ、あれ言ってたあれかみたいな感じにすごいなるようにしてて、で逆にその後聞けば、ああ、今日触ったあれはこれの話だったんだなとかいうふうに、その、相乗効果を起こすようなその知識、知識側に向きシフトした形で収録しようと思ってますね。
あ、それは大賛成ですね。はい、それがすごいいいと思います。要するに何が、トイラブ、トイの講座で面白いかっていうと、亀谷さんのちょろちょろっとした話が面白いんですよ。それで、その、なんでトイリブを、トイの、講座を受けるかっていうと、みんな自分のコミュニティに戻ってきたときに問題解決をしたいんですね。いろんな問題抱えてるわけですよ、自分たちのコミュニティの中で、人間の学習において、でそこを、解決したいんです。だからカウンセリングとかコーチングの資格を取りたいんだけど、僕はそこじゃ全然解決しないと思ってるんですね、今ね。個人の学習が事実として学習して成長しない限り何の問題解決もできないんで、そこが僕はその問いの、存在価値があるところだと思うんですね。だから、みんながその自分のコミュニティに帰って自分の言葉として喋れるような、流れを作れることが、これからのオフラインとオンラインのセミナーの作りとして大切なのかなと思うんですよ。
なるほど。じゃあそれでいくと、まあその新しい方、一般向けのやつは一応ネーミングとしては、工具ボックスって呼んでるんですけど、行動ボックスって呼んでるんですけど、そこでは、とにかく知識偏重で、まあ、教科書っていうイメージが近いかなと僕は思うんですけど、要はワークショップはその教科書を本当にちゃんと実行するみたいな場所で、で教科書にいつも立ち返れるような場所、立ち返ればより学習できるんで、じゃあ、まあ、とにかくそういう形式で行くっていうことで OK そうなので、ですかね、
そうですね、そうですね、だから2010年のこう作りみたいな抽象化思考とか、臨床法とか、
ああ、なるほど。その辺はね、耳で見に行く気はするんですよ。ある程度もうちょい具体的な、
そういいですね、あれいいですね。
方がその行動ボックスの方で考えて働くみたいな字を書くんですけど、まあなるべくどうこうなんですかね、使える方の知識にしておいて、耳で見はもう知識の知識なんで、弁証法とかそういう話とかが入ってくる感じにはちょっと。住み分けはしようと思ってますね。
そうですね。それであと最適化の話とかすげえ面白いんですよ。すげえ受けますよ今使うと。
はいはい、なるほど。
それとあと今日も、ここの DMM で喋ったんですけど、プログラミングっているんですかねっていう、プログラミング教育っているんですかねっていう話で、それからその機能、今の人って機能的な考え方をできる人が少ないっていうんですよ。
うん、
もうこうなればこうなるって全部与えられてるんで、自分でこう予測して機能法的な考え方もできないんで、そういう意味でプログラミングをするっていうことは意味がある。
まあないですけどね。
うん。って言ったんです。いや、僕もそうなんですよ。要するに、そこら辺で
機能法をしたかったら、まあ話関係なくなりますけど、うん、機能的な考え方っていうのは、うん、これは、本来、機能も演繹も一応両方見た現実の、
うん、
そのを結びつける動きとして、うんうん、そのパースっていう論理学者が定義して、うんうん、それ以外を人間をやってて、それがその革新的なものを満たしたりするときに必要な思考だって言って、アブダクション、まあ、
うんうん、
アブダクション、ディダクションでアブダクションって呼んでますけど、うんうん、そっちでいくと、まあ、なんせ僕らの学習の原理から考えれば、そのフィードバックの制御を理解して、そのまあ期待する結果ですよね、と自分の予想のズレっていうやつが学習、うん、そこから学習するっていうことをすれば、それはもう機能なんですね。自動的に機能であり、で、その時に期待する結果をわざとまだ見ぬ未来にした時に、それはアブダクションって呼ばれる現象になるんだけど、まあ、その辺ですかね。その辺はでもほとんどの人がそういう知識がなく、誰かに聞いた話で、
そうです、そうです。
演劇とか言ってるんで、本人も、うんうん、じゃあ機能と演劇の違いなんですかって言ったら分からないんですけど、
うんうん、
両方同じなんですけど、今の論理学の世界では。まあそういうこととかがあって、結構ね、今、プログラミングの世界で結構一人歩きしてるんで、
うんうん
うん、いや、あれはなんであんなに盛り上がってるか分からないっていうのはちょっと正直なところあるんですけど、
うん、
まあいいか。でもそういう話とかは、耳で見の方ですね。
そうですね。それとあとはその講座の方はですね、抽象的なことをより具体的なものとして自分の中の経験に落とし込めるっていうのがいいと思うんですよね。うん、例えばクリエイティブクエスチョンも抽象的な思考をある質問によって、あ、もっと自分の具体的なものにどんどん落とし込んでいくっていう作業ですよね。
はい。
だから、そういう、それはもうワークにしてはできないんで、
うん。
うん。言葉で言っても分かんないじゃないですか、そのまま。うん。だから、そういう作りをしたワークを、僕は腰を据えて、ちょっと、みんなが要するに、ラーニングの土壌がないんじゃなくて、僕らが土壌作ってないんですよ、畑を。
はい。畑を、活動っていうことです
ね。活動っていうか、そうです。畑作ってないんで、
うん。
何にも高い人も何にもないんで、フィールドはないんですよね。だからそこを今僕は、そのみんなで、その腰据えて、その畑耕す、ちょっと半年頑張ってやるのが必要なのかなと思ってます。
うんうん、そうですね。で、その畑を耕すのところで、まあ一つはもうすでにある講座を、
うん、
まあ、追加するよりは、まあ、今あるものをどんどん実行してもらって、それのそのなんかイベントの掲載と僕らのリストの方へのこう、なんですかね、まあ、通知は、まあ、これからもずっと続けようと思ってるので、うん、ぜひぜひやってもらいたいというふうに
思
ってるんですよ。
そうですね。それで各人がバラバラにそのミディアムを書いてますよね。
はい。
で、ちょっとその編集者に、パブリケーションの編集者にしてもらって、
うん、
で、ちょっと亀田さんとか、その問いでちょっと検閲してもいいんで、
はいはい。
で、その パブリケーションの中で編集者としてどんどん問いとしてミディアムをどんどん発信できたらいいなと思ってますけど。
そうですね、うん、それはもうぜひともちょっとお願いしたいというか、うんうんうん、blog.toy.jp にその、うん、ラーニングについてまあ、
う
ん、
そうですね、
もしフォーカスして、うん、結局まあラーニングが大事なんだよっていうことを、まあ、ひたすらこう貯めていくような、うん、そういうブログが作れたらなと思うんですよね。
そうですね。そうすると自分のリストとそれから問いのリストとこうどんどん広がっていくのと、うん、で僕は今回ミートアップでその感じたのは、問いのリストから来られたお客さんはそのある程度学習っていう概念が頭にあるんですね、
うん
うん、だから押し座るとかそういうことにあんまり意識がないんですよ。だから講座来ても非常に楽なんですね、
うんうん
うん、だからある程度その問いのリストのお客さん にどんどんどんどん発信して来てもらうことから始める、はい、もう十分だ。だからその辺のフィールドは今あると思うんですね。
なるほど。
そこにもっと働きかけをしていくって実際に行動してもらうってことをどんどんやっていくと、はい、なんか広がっていく気がするんですよ。だからそこを置いちゃってるから、うん、もったいないなっていう気がしてるんです。
そうですね、まあ、より多くの人に、うん、その、まあ、LIT さんとにかく開いてもらわないとでもそこは
どう
にもならないっていうところがあって、そうですね、
うん、
ま、ちょっとこの辺もなんか一応考えてることはあるんですけど、僕らのそのリソースの問題もあってちょっとその有志の NFT さんたちにちょっと手伝ってもらって仕組み作りっていうんですかね、うん、だからちょっと具体的に言えばそのイベントを開催するときはミートアップ開催するときはあえてそのオファーっていうんですかね、
うん、
この講座の方参加するときにはぜひ予習の教材とかをご覧くださいみたいな、うん、で、さあ初めての方はなんか2週間無料で全コンテンツが見れるんでみたいなの、うん、さっきのその隙間学習のやつに案内してもらって、うん、リストに入ってもらって、うん、で、ラーニングとかについて僕らの方でこう教育するシステムに流してもらって、
うん、
っていうようななんかその仕組み作りとかその貼り付けるイベントの貼り付けるそのフォーマットとかなんかそういうのを作ってもらって、うん、みんなでシェアしてガンガン開ければなとは思うんですよね、
うんうん、その問いラボ問いテラのこの今 LFT とパートナーとかのその仕組みをもっと全体的な動きとして、うん、全体をチームとしてちょっと考えてほしいんですね。問いラボだけじゃなくてですね、その要するに僕らは講座開いてそれをフィードバックすればトイラボの方は研究に集中できるわけじゃないですか。
はい。
はい。だから、そういう形の、そのチームとして、大きなチームとして、
うん、
学習を変えるチームとして、全体的なシステム作りっていうのを、ちょっとやってほしいなと思って
る
のね、はい。
うん。そうですね。で、うん、それに関してですけど、ちょっと、うん、その、そうですね、有志で決めて、
うん、
なんか仕事リストアップして、
うん、
実行して振り返ってみたいなことをこう繰り返すようなそういうチームを作れたらなとは思うので。
そうですね、
うん、そんな形でじゃあ進めていくことをちょっとちゃんと実行してい
きたい。お願いします。ただ僕らはその事務作業とかそのなんていうの作業にのもう振ってくれれば、
はい、
いくらでもやれますから、
うん、はい、ありがとうございます。
はいはい、もう全然この作業いつまでしておいてくださいとかいう形で言ってくれれば。
うん、であとねちょっとそのポッドキャストとかもちょっと LFT さんが対話相手に参加してもらったりとかしてこう開催報告とか、
うんうん、
そのコツとかなんかそういうのもいろいろこうなんか流せたらいいなと思ってる、うん、
あ、いいですね、いいですね、はいはい、
こうあらゆるメディアを使ってもうそのチームでやっていくみたいなことができたらなとはすごい思って、うんうんうん、そうですね。でじゃあまあちょっとそんな方向性でちょっともう少し詳しく詳しめると活動についてで、一つその僕の方からその今後のための提案として、そのラーニングデザイン、まあ、 まあ、簡単に言うとメタ探究型学習の実践会みたいなことを一つのコンテンツとしてやってほしいっていうのがあるんですよ。で、これ自体はちょっと僕らの方で開催したところに参加してもらったりとかして、オンライン、オフラインで体験一回してもらうとその意味がわかるし、そんな難しいことではないんですけど、で、一つそのもうすでに実験が何個かしたんですけど、一つはジャーナル、メタジャーナリングワークショップっていうのをやったんですけど、これは毎週必ず金曜日にその振り返りをしながらずっとやったんですね。だから本当にもうそのうちのメンバーも全員がもう楽しい楽しいと、で毎回ですね、そのだんだん自分のやっている取り組み方を改善しながらみたいなメタな状態が自然に起こってという仕組みがあるんですけど、まあ、それを核にして、今回僕らはそのジャーナリングを、その、なんですか、ジャーナリングができるようになる、ジャーナリングで自分自身を刷新するようなその日誌を書くっていうことを目標に探究型学習をしたんですけど、なんか各トイテラでそのなんですかね、テーマを決めて、好きなで、そのテーマに向かってどんな風に取り組むといいかみたいな継続学習みたいなことをやってほしいなと思ってるんですよね。でそれはそれでなんか多分その僕らのところにもう本当に何回も来てくれる人とかいて、ファンになって、もう何か分かんないけどとりあえず来たぐらいの人とかも結構いて、そういう人たちと、そういう人って絶対いるなと思ってて、そういう人がそのアーリーアダプターでありイノベーターだから、多分 LFT さんになってくれると思うし、広げてくれると思うんですよね。でそういう人たちと一緒にこうなんかラーニングデザインを学びつつ、実際何か具体的に何か学ぶみたいなことをちょっとしていきたいなとは思ってる。
そうですね、
でその辺はちょっとその辺が 入ることは問題ないですか？
ないです、
じゃあなんかさっき新しいことが増えるよりとかいう話があったので、ちょっとそれ新しいこと1個増えるけど大丈夫ですかっていうのはちょっと、
理論を学ぶのはいいし、そのメタ探究型とか、まあ、僕難しいことは優しい言葉にしてほしいなと思うけど、それは僕らがやればいいことで。
そうですね、なんて言うんでしょうね、ちょっと分かってないですけど、フィルム実践会ぐらいな感じですかね。
いや、フィルムっていう言葉も多分分かんないだろうし、メタっていう言葉も分かんないし、ラーニングっていう言葉を使っても分かんないですよ。何が楽しいかって、楽しさをダイレクトに伝える言葉じゃないと食いついてこないですね。
まあそうですね、まあちょっとなんかアイディア募集です。
はい、そうです、
はい、でその辺があれですよ、ラーニングについてということで、まあ例えば今僕が提案したそのメタ探究型、もしくはセルフラーニングデザインみたいなことですけども、そういうことをしながら自分たちで、そのもうすでにあるいろんな知識が世の中あるわけで、それに手を伸ばして自分で掴み取るみたいなことをみんなでやっていくっていうことをしたいなと思ってですね。例えばそのマーケティングであったら、そのチームでマーケティング勉強しようかいみたいな感じになって、各人がこれはっていうマーケティングの本を持ってくる。でそこでファシリテーターがじゃあこういう仕掛けのワークを使ってやってみようとか言って、やって取り組み方振り返ってもう一回とかやったりとかしながら、じゃあ次回までに今日学んだことをちょっとでも深く学ぶにはどうしたらいいかみたいなアイデアを出してもらって、次週また集まるみたいなことをしてやることで、自分たちの学習を自分でデザインするっていうプロセスを提供してほしいんですね。でちょっとそれは体験すればすぐ分かるんですけど、まあ、でフォーマット自体道具はそんな多くなくて大丈夫って、ちょっとずつ僕らで増やすんですけど、まあ、そういうことを、まあ、やるともうハマった人は絶対面白いと思う、直接学びたいこととか、そういうなんだろうな、そういうことを議論できるコミュニティが欲しいってみんな思うんですよね。僕だったらなんか自己組織化とか、ああいうことについて議論するコミュニティが欲しいんですけど、人工生命複雑系について今のこう最新状況をこうみんなでこう研究して、まあ研究会ですよね、完全に大学の研究会ってそんな感じなんですよ。博士課程ぐらいまでになると研究会とか出入りできるんですけど、いろんな大学の先生が集まって、最新の研究とかを論文とかを紹介し合ってワイワイ議論して、まあ、飲みに行くっていうパターンがあるんですけど、あんな感じですね。を そのできたらなと思ってて、それ良いコミュニティになると思ってて、でこれになんかいいネーミングを欲しいって感じですかね、僕は、うん、じゃあ。
でもそれはもうちょっと先の話のような気がするんですよ、僕は。
なるほど。
うん、僕はまだ先でしょうね、それは。今そこまで追いついてないもん。
意識はね、高い人はみんな結構喜ぶと思ってて、そのお客さんと話したりとかしてる中で、うん、その目の前の何かを習得する必死の場合は、ちょっと無理ですけど、うん、ある程度自分で結構学んだりしてる人で、そのつながりたいっていう感じの人には結構ヒットするかなと思ってて。
そう、学者肌の人はあるけど、みんな実務の人たちはそれよりも動く方が先なんで。
動くのは動くじゃないですか、その、うん、じゃあここでいろいろやったことをすぐ使ってみようみたいなことにすれば、
うん、そのバックボーンを言語化できることが必要なんですね、自分の行動のバックボーンを言語化できていることが。
あ、でもそれでいくと、うん、いや、なんだろうな、多分そうだな、まあ、ちょっと実際ちょっと体験をしてもらうっていうちょっと場をまず用意して、それで判定してもらおうかなと思います、
うんうんうん、
それが多分いいかなと思ったので。
はい、了解です。
はい、で、うん、もうちょっとテストはしたいところなので、どっちにせよ、うん、ヒットするかどうかテストを、
うん、僕はマーケティングだったらジョブ理論をバンバンとりあえずやってみて、ある程度人が集まった時にそっち、
ああ、そうか
ね、まだいいけどなっていう感じしますけど。
イメージとしてはジョブ理論を簡単に僕フィルターでその分析してあるわけじゃないですか、
うん、
エッセンスを、僕が、うん、僕フィルターでエッセンスを取り出してるわけで、うん、その僕フィルターを使わないっていう感じですかね、うん、
ああ、なるほどなるほど。
イメージとしては自分たちでフィルターを作ってみて、うん、取り出してみて実行して理解の確認をしてみるっていう形です。だから今まではたくさんのいろんな知識を僕が集めてきて分析して、うん、そのエッセンスの部分を取り出したりとかしてるんですけど、でそれを教材化して提供したやつを、そうじゃなくて直接自分たちでエッセンスを取り出すみたいなことをやって実行してっていう感じですね。
なるほどなるほど、うん、なるほど。
ちょっとそのただジョブ理論が仕事ですぐ使いたいから欲しいみたいな人にとっては多分必要ないことなんですけど、うん、もうちょっとレベルが高い人って言ったら、
そうね、うんうん、
こうその人が多分ラーニングとかの意識があるはずなので、うんうん、その人たちは将来の LFT さんとかになっていったりとか、その要はそういう人が一目置かれてると思うんですよ、周りから、
うんうん、
だからそういう人たちを引きつけていくっていうことが、まあ一つ大事かなとは思ってて、
うんうん、
その広げていくには
了解了解、うん、
まあちょっとその辺も、そうだ、小野さんのそのプランのそのあれは僕フィルターみたいな教材のやつは、いや本当に今すぐっていう人に、
そうですね、はい、
感じですね、
はい、
じゃあ、あとはファシリテーター増やすの作戦は今みたいな話とかかな。
そうですね、はい、そうですね、はい、
そうですね。じゃあ、まあ、大体これで一通りはなんか最初に挙げた4つは通ったかなと思うんですけど、
そうですね、
うん、あとなんだろうな、なんか小野さんから見て僕たちがこうやめた方がいいことと続けた方がいいことって何かありますか。
やめた方がいいこと、
もうこれはやめといた方がいいんじゃないかっていう。
やめた方がいいっていうのは、どんどん変えて、その何でやっぱり僕ラーニングっていうのはマスじゃなくて個人個人だと思うんですよ、
うん、
だから一人一人のこう一人一人をこう大切にする、要するにパッと、うん、あのパッとなんかシステムを変わるときにちょっと置いていく人がいるじゃないですか、
うんうん、具体的にちょっと、うん、何のことか分かって、
だからウェブワードプレスアルファ塾とか、
はいはい、
まあ、あれはある程度その提供しましたっていうのがあるんですけど、うん、なんかこう、一方的に提供されてるだけでとかいう感覚を持ってる人も結構いると思うんですね。
ああ、それについてはどう、もうちょっと難しいんですけど、あれですよね、コンテンツはでも全部あるじゃないですか、最初。
あるある、全部ある、全部ある。あるある、ある。
会員サイトから、ウーコマースの全てが揃ってると思うんですよ、テミファイも。
確かに確かに。
だから見てないっていうだけで、それはなんか僕らが悪いっていうだけではないとはちょっと思ってるんですよね。
いや、そうです。だってその辺のこう説明とかフォローをちょっと丁寧なことが必要なのかなと思います。
はいはい。フォロー具体的にどういうことですかね。
いや、わかんない。俺も具体的にどれぐらいどういうフォローしなきゃいけないのかって。
なるほど。
でもあれだけ変わるときしょうがないよな。でもな、説明もまあしてますよね。
あ、そのアルファ塾自体が、うん、のウェブページがこう消えたこととかいうことですかね。
い
や、同じシステムに移動して、
なんていうのかな、こうやっぱりラーニング、僕今のイメージとしてはラーニングっていうのはその一人一人にちゃんと向き合ってることがとても大事なのかなと思ってるんですね。それは僕らがやらなきゃいけないんで、NFT をそういうふうにこう使ってほしいなっていう感じがしますね。
なるほど。
はい。
そうですね。じゃあまあ一つはそのシステムの変更っていうか、その使うシステムについてはもうなるべく変更がないように、.jp で独自にしたので、
うん、
そのログインログアウトできないとかいう人はたまにいますけど、まあ一回やればもう二度と迷わないというか、コンテンツのあり場所も来て、そのディレクトリから探せばあるみたいな状態には一応はしたのでですかね。なんかシステムできることはなんか限界かなとは思ってるんですけど、ここら辺が、
いいですよ。で、今そのミディアムとかそのいろんな過去のちょっとものを整理して、こうやっぱりアクセスしやすくしてほしいですね。
ミディアムの
記事、ミディアムでも何でも、ミディアムでも、それからポッドキャストも QM のが結構あるし、
あ、それらは全部その整理したやつを toy.jp で、一応提供っていう形に移動中ですね今。はい、
はいはいはい。
だから一度その全部解除してもらって toy.jp の新しい方で全部登録してもらう、直してもらうと、あの、
いける、
はいはい、っていうふうにしている最中です。今全部登録したりとかして。
了解です。
だからちょっとリンクが切れてるやつがあったりするんですよね。
うんうん。
その辺はだから今 toy.jp 管理下に全部移動させてて、は
い、いいですね。
ansmall.net はね、はい、ちょっと僕らの管理下にないので、ちょっとなんかファイルは消えたらしいんですね、うんうん、なんか話というと、うんうんうん、で僕らはちょっとそこは僕らのサーバーではないので、ですかね、その辺かな。じゃあその辺のその細かいところがあって、なんか全体としてなんかやめるべきはあんまりないんですかね今のところ。
やめるべき、
さっき言ってたあれですかね、トイリブを一般公開すること。
ああ、そうしもしてもあまり意味ないような気がする。
ただそれはやめるですね、
やめます。
はいはい、やめます。
はい、
ないですか、やめるべきこと。
やめるべきことか、ちょっと今思いつかないです、はい、
じゃあ逆にしたら、そのこまごましたそのさっきの、システムの移動をまあしては通知していくみたいなことを、が一つですね。
はい、
であとはあれですかね、そのお客さんが聞いてくれるかどうかは置いといて、ラーニングがいかに大事かみたいな、無料で聞ける自伝の個人のためのながら学習でのポッドキャストが一つでもあればいいですかね。
そうですね、ポッドキャストですね。そうですね、あればいいですね。
で、うん、LFT さんたちが来てくれのところに来てくれた人たちにちょっとずつでポッドキャストをその場で使い方を教えてあげたりとかしてもらえれば、うん、1回ハマればもうね、そのオーディオを聞いて学ぶは楽しいと思うし、うん、今ポッドキャストビデオも使えますので、うん、そういうのをじゃあちょっと用意してはやると。で、あとあれですね、そのリモートのボランティアベースのこう組織化をして、
うん、そうですね、
共同で問いのプロジェクトを運営していくという、
そうですね、
ことですね。
はい、あとは早急にしてほしいのはやっぱり今開いてる、やっぱり今のミートアップをもうちょっと続けていきたいですね。うん、うん、
はい。
でそこをちょっとこう活発にするように、どんどんみんなでミディアムとかも発信していく、
はい、
ちょっと形を作ってほしいなっていう思いがします。
わかりました。で、一応今後の計画なんですけど、とりあえず 凍結してトイリブが単純に欲しい人向けにガサッて販売しようと思ってます、
うんうんうん、
であとワードプレス塾を制作代行のそのサポートの中としかで使いたい人向けにもうワードプレス塾のコンテンツを提供するっていうことをしてっていうふうにして、まあちょっと放出っていう感じでちょっと整理整頓して、でそうですね、あのまあなんか僕らはキャッシュ稼いでそれで活動していくみたいな感じにしようかなと思ってます。
はい、でワードプレス塾はちょっともうちょっと超入門やった以上ちょっと続けてフォローをしっかりしていきたいなっていうのが正直自分の今の気持ちですね、うん
うん、そうですね、だからもしあれだったら、うん、そのワードプレス塾のその前の形式っていうのは簡素で、
うん、
簡素ってあの固定ページがそのまま目次になるじゃないですか、うんうんうんうん、で簡素にフィットする形であの前のその1入門に何々3、うん、何々ってあの、うんうん、で 5会員サイトみたいなあの、うんあの形式をそのガサッと自分のサイトに使えるみたいな風なものをちょっと用意しようとしているので、
はいはい。
まあそのなんかその小野さんのワードプレス塾みたいなやつに入ったらフォローアップとしてそこがアクセス可能になりますみたいな感じで使ってもらえるものをちょっとリリースしよう
という感じですね。ああ、なるほ
どなるほど。で僕らのサイトでその簡素なワードプレス塾のあのたくさんの 100個ぐらいのああいうのをちょっと運用すると趣旨とだいぶずれてくるじゃないですか、うん、問いとしての。なのでそこはもうちょっとそのあの使ってくれる方にこうどんどん放出っていう感じでいこうと思ってます、
うんうん、
まあ、という具合で進めています
、はい、あと NFT に対してそろそろあれですよ、本当に僕はマネタイ、マネタイというか、なんですね、課金とか、
はいはい、
ある程度、その僕らも相当メリットを受けてるんで。
そうですね、はい、今回一応、うん、もう今出てるやつ全部を、もう買い取ってくださいっていう、形を取ろうとしてるんですよ。
ポケット。高すぎてダメだ。
大丈夫です。分割とか用意するんで、多分全然大丈夫です。で、それで、一応、なんか用意するんでそれで、まあ使っていただいて、
うん、
そうですね、でその後はちょっとしばらく僕らもあのなんていうんですかね、あの講座はちょっと追加しない形にはなると思ってて、
うん
うん、プログラミングはねせっかくなんで追加したいんですけど、
うん、
ちょっと時期はわからないって感じですかね。ただ、うん、プログラミングのワークショップはどうするかみたいなやつぐらいはちょっと作ってもいいかなとは思ってますけど、
うんうん、その
無料公開ぐらいでべーって、まあちょっとそこは分かりません。なんせ、うん、まあそういう計画でいますという形です。
うん、了解です。
はい。じゃあ、なんかいろいろ今後も、はい、ちょっといろんな作業をお願いしちゃったりすることもあると思うんですけど。
やります、やります。
はい。ちょっとで、いろいろじゃあチームで働いていくためのなんかいろいろ、はい、ことをシェアしていきたいと思います。
はい。はい。